Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹、この聖なるクリスマスの季節、そして私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストの降誕への思いを語る特別な機会をいただき、大歓聴会に感謝しています。ユダヤのベツレヘムで幼子イエスがお生まれになった日から伝え続けられてきたクリスマスのメッセージは、何度聞いても心が躍ります。主がお生まれになる700年以上前に、イザヤはその降誕について語りました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。ベニヤミン王はこう予言しました。このお方はイエス・キリスト、神の御子、天地の父、時の初めからの万物の創造主と呼ばれ、母はマリアと呼ばれる。預言者ニーファイは次のように告げる声を聞きました。明日私は世に来る。その翌日、地球の裏側で幼子キリストがお生まれになりました。主の母親のマリアは驚嘆する思いで、生まれたばかりの息子、すなわち御父の一人子を見つめたに違いありません。ルカはベツレヘムを囲むユダヤの丘で野営しながら羊の番をしていた羊飼いがいたと書いています。彼らは普通の羊飼いではなく、後で幼子キリストについて証しする正しい聖なる人々でした。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな。身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。ユダヤで起きたこの光景を想像してください。空には荘厳な星が明るく輝き、天の軍勢がこの特別な出来事を祝って歌いました。羊飼いたちは貝羽桶に寝かされている幼子を見ようと急いで行きました。そして自分たちが見たことを人々に伝えました。私たちは毎年クリスマスの時期に羊飼いの証に自分の証を付け加えます。すなわち文字通り生ける神の御子イエス・キリストが私たちが聖地と呼ぶ地にお生まれになったという証です。羊飼いたちは王の王を拝むため敬虔な思いで馬小屋を訪れました。この季節、私たちは主をどのように礼拝するでしょうか。買い物に追われながら礼拝するでしょうか。忙しく動き回り家を飾りながら礼拝するでしょうか。それが主を尊ぶべき方法でしょうか。それとも悩む人々に安らぎを与え、主の神聖な影響を必要としている人々に親切にし、主の命じられたことを進んで実践して神に栄光を期するでしょうか。イエスは簡潔にこう言われました。私に従ってきなさい。預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたイエス・キリストの福音は、キリストを信じる世界中の人々に良い影響を与えてきました。私自身も海の島々からロシアのような大国まで、主の神聖な御言葉を喜んで受け入れた人々の熱意を目にしてきました。我が家の先祖の中にシオンに集合した初期の生徒がいます。ハンナ・ラスト・コーナビーという女性はユタ州スパニッシュフォークに住みました。その大変な時期のクリスマスの贈り物として、当時貴重だったオレンジや木彫りのおもちゃ、あるいは布の人形を贈ることがありました。必ずしも贈り物があるわけでもありませんでした。ハンナは1856年の12月25日についてこう綴っています。クリスマスイブになり、可愛い我が子たちは子供の純粋な信仰から中に何か入るのだろうかと期待しつつ靴下を飾っていた。私は心の痛みを子供に悟られないようにしながら、きっと願いは叶うわと言った。彼らは朝が来るのを楽しみに眠りについた。砂糖が一粒もなかったので私は途方に暮れた。しかし何としても子供たちをがっかりさせたくない。そこで家の中にかぼちゃがあるのを思い出し、それを煮た後茹で汁をこした。それを数時間弱火で煮詰めると甘いシロップができた。 シロップとスパイスを少々使って生姜クッキーの生地を作った。それを思いつく限りのいろいろな形に切り抜き、オーブンがないのでフライパンで焼いた。クッキーを靴下に入れたところ、子供たちは最も上等なお菓子をもらったかのような喜びようだった。これは作業を楽にしてくれるオーブンもない状況で、夜遅くまで奮闘した母親の話です。彼女は子供たちを喜ばせ、彼らの信仰を強め、家庭に全てはよしという精神をもたらすために献身的に努力しました。これこそがクリスマスのメッセージではないでしょうか。モンソン大官庁はこのように教えています。確かに自分自身を捧げる機会はどこにでもありますが、見過ごしてしまうこともあります。喜ばすべき心があります。思いやりを持って語るべき言葉があります。渡すべき贈り物があります。主と共に行動するとき、すなわち主の命じられたことを行い、周りの人を高めるとき、私たちは主が生きておられること、そしてこの世でどのような困難があっても主が私たちを愛しておられることを証しするのです。教会の歴史にはもう一人偉大な人物がいます。スコットランド人改宗者のジョン・メンジース・マクファーレンです。ジョンは夫を亡くした自分の母親と兄弟とともに教会に改宗し、1852年に3人でソルトレークへ旅しました。ジョンは当時18歳でした。彼はその後測量士や建築業を行い、地方裁判所の判事までも務めましたが、彼を世に知らしめたのは音楽でした。ジョンが最初に聖歌隊を組織したのはシダーシティで、彼らと共にユタ州南部を巡業しました。セントジョージでの講演の後、使徒であり現地入植団の指導者であったエレスタス・スノー長老はジョンに家族と彼の音楽を連れてユタ南部に移り住むよう勧めました。1869年は困難の多い年でした。スノー長老はマクファーレン兄弟に人々の霊を高揚させるクリスマス公演を企画してほしいと依頼しました。マクファーレン兄弟は公演のために新しい魅力ある曲が欲しいと思いましたが、どんなに作ろうとしても良い曲が思い浮かびませんでした。霊感を求めて何度も祈りました。するとある夜、彼は妻を起こしてこう言いました。歌詞ができたんだ。多分曲の方もできたと思う。ジョンは音節間に置いてある小さなオルガンへと急ぎ、曲を演奏しては楽譜に書き留めていきました。その間、妻は油の入った器に小さなフランネルを浮かべて作った明かりを掲げていました。その時、次のような歌詞と曲が溢れ出てきました。昔ユダヤの延べに、歌聞けり羊飼い、神には見栄え、高き神栄えあれ、地には平和を、人に親しみ。マクファーレン兄弟はユダヤに行ったことがなかったので、ユダヤは平野ではなく、むしろ岩の多い丘陵地帯であることを知りませんでした。しかし彼の魂から溢れ出てきた彼の音楽には霊感あふれるメッセージが込められていました。すなわち、救い主がユダヤのベツレヘムにお生まれになったこと、そしてそれは世界を永遠に変えるお方の降誕であったことを証ししているのです。永遠の御父が生きておられることを証しします。御父の幸福の計画はあらゆる世代の御父の一人一人の子供たちの生活を豊かに祝福します。御父の愛する御子イエス・キリスト、すなわちベツレヘムでお生まれになった御子が世の救い主、及び贖い主であられることを知っています。モンソン大官庁は今日の主の預言者です。次の賛美の言葉は真理を表しています。高き神に栄えあれ、地には平和を、人に親しみ、イエス・キリストの御名により、アーメン。